聖霊降臨節第五主日、主日礼拝を始めます。招きの言葉、エゼキエル書20章37節。私はお前たちを牧者の杖の下を通らせて、契約の絆のもとに導く。賛美歌54番。
Yeah. 祈ります。どうぞおかけください。私たちの牧者である神様、罪深い私たちをあなたの群れの羊としてくださり、一人一人の名を呼び御前に集めてくださり感謝をいたします。あなたは良い牧場に導き、命の水を飲ませてくださり、私たちの命を永遠の命としてくださいます。ありがとうございます。この恵みへの感謝の思いによってあなたを礼拝させてください。慰めを与えてくださる神様、先日私たちの敬愛する姉妹と地上での別れをいたしました。つい先日までお元気でいらっしゃり、この礼拝堂でいつも共に過ごした方でした。にこやかで親切な言葉と行いによって信仰者の手本となっていてくださった方でした。しかしある日突然その死が告げられました。私たちは悪い夢を見ているかのような思いにさせられ、悲しみと寂しさの中で嘆いています。どうか私たちを憐れみ慰めてください。主イエスが十字架で死なれましたが、復活し天に昇って栄光の座につかれ、そこから聖霊を使わしてくださり、いつも私たちと共にいてくださることを思い出させてください。この主に結ばれているものは見えなくなってもその絆が断ち切られることはないと信じることができますように。天に招かれる最高の幸いを私たちにも聖霊によって信じさせてください。葬儀のための一つ一つの式と備えを導いてくださり、 あなたの御心と召された姉妹の信仰に沿う葬りの業を行わせてくださいますように、私たちはこの世の価値観にとらわれ、あらゆる不安に襲われてしまう弱いものですから、どうかこの礼拝において与えられる御言葉によって強く生きることができるようにしてください。聖霊の照らしによって御言葉に込められた聖なる光を受け取ることができますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
聖書をお読みいたします。旧約聖書はエゼキエル書34章の1節から6節、新約聖書は使徒言行録8章26節から38節です。はじめにエゼキエル書34章共同訳聖書で1352ページになります。前の方の1352ページをお開きください。34章1節、主の言葉が私に臨んだ。人の子よ、イスラエルの牧者に対して預言し、牧者である彼らに語りなさい。主なる神はこう言われる。災いだ。自分自身を養うイスラエルの牧者たちは、牧者は群れを養うべきではないか。お前たちは乳を飲み、羊毛を身にまとい、肥えた動物をほふるが、群れを養おうとはしない。お前たちは弱い者を強めず、病める者を癒さず、傷ついた者を包んでやらなかった。また追われた者を連れ戻さず、失われた者を探し求めず、かえって力ずくで過酷に群れを支配した。彼らは飼う者がいないので散らされ、あらゆる野の獣の餌食となり散り散りになった。私の群れはすべての山、すべての丘の上で迷う。また私の群れは地の全面に散らされ、誰一人探す者もなく尋ね求める者もない。続いて使徒言行録の8章新約聖書228ページになります。後ろの方の228ページです。8章26節からです。さて主の天使はフィリポに、ここを立って南に向かい、エルサレムからガザへ下る道へ行けと言った。そこは寂しい道である。フィリポはすぐ出かけて行った。折からエチオピアの女王神田家の高官で、女王の全財産を管理をしていたエチオピア人の宦官がエルサレムに礼拝に来て帰る途中であった。彼は馬車に乗って預言者イザヤの書を朗読していた。すると霊がフィリポに、追いかけてあの馬車と一緒に行けと言った。フィリポが走り寄ると、預言者イザヤの書を朗読しているのが聞こえたので、読んでいることがお分かりになりますかと言った。宦官は、手引きをしてくれる人がいなければどうして分かりましょうと言い、馬車に乗って そばに座るようにフィリポに頼んだ。彼が朗読していた聖書の箇所はこれである。彼は羊のようにほふり場に引かれていった。毛を刈る者の前で黙している子羊のように口を開かない。癒しめられてその裁きも行われなかった。誰がその子孫について語れるだろう。彼らの命は地上から取り去られるからだ。カンガンはピリポに言った。どうぞ教えてください。預言者は誰についてこう言っているのでしょうか。自分についてですか。誰か他の人についてですか。そこでピリポは口を開き、聖書のこの箇所から解き起こして、イエスについて福音を告げ知らせた。道を進んでいくうちに、彼らは水のあるところに来た。カンガンは言った。ここに水があります。洗礼を受けるのに何か妨げがあるでしょうか。そして車を止めさせた。ピリポとカンガンは二人とも水の中に入っていき、フィリポはカンガンに洗礼を授けた。子供説教です。
子供さんは前においでください。はい、出てきてください。あ、今日はたくさんいてくれて嬉しいな、嬉しいな。じゃあ向こうまず向いてくださいね。はい、あ、嬉しいね。ハレルヤ、
ハレルヤ、
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 ハレルヤ。あ、今日初めて教会に来たの。いきなりハレルヤって挨拶させられて大変だね。よく来ました。はい、よく来ましたね。はい、もう何回か来てるよね。はい、嬉しいよ。ハレルヤっていうのはどういう意味かっていうと、天気のことではないんだよ、ね、天気今日晴れたからハレルヤじゃないんだよ、ね、でもハレルヤ聞いたことあるでしょ、どこかで、ね、これは、ね、何でも天気じゃなくって、主を賛美せよっていう意味です。主っていうのは神様、ね、神様を賛美しよう、ね、褒めたたえましょうって、そういう意味なんです。で、ね、でハレルヤのハレルはね、天気のことじゃないなと思ってたら、ね、でもね、元の言葉ではね、どうやらね、あのパッと光るっていうね、パッと光が現れるっていう意味があるんですね。ですからね、あながちね、お天気のことも関係があるのかなと、ね、で暗いところからね、神様を賛美するとやっぱりね、私たちは明るくなる。パッと光がね、心の中に差してくる。だから神様を礼拝するときにね、暗い心でもね、明るくなれるんだ。そんな意味があると思いますよ。ね。じゃあ皆さんにも聞いてみましょう。ハレルヤ。
ハレルヤ。
はい。ね。じゃあね、今日はこれ見ましょう。じゃあ座ってください。はい。では、これね、映像見えるかな?なんかね、誰もいないけど道があります。誰もいないな、こんな寂しい道は誰が通るんだろう。ある時、サマリアというところにフィリッポという人がいました。フィリッポは、ね、イエス様のことをね、述べ伝えている伝道の働きをしていたんですね。そしたらフィリッポ、フィリッポと声がかかりました。誰からの声でしょうか。
神様。
そうだよね、神様の声が聞こえる、ね、あ、神様からの使いの天使が現れました。ここから南へ向かい、ガザへの道を行きなさい。ガザって覚えておいてね。はい、どこなんだろうね、それは遠いな。天使がこんなこと言った。ここです、エルサレム。ここがね、ユダヤの都ですね。サマリアはもっとね、こっちの方ですね。ここからね、ガザに行きなさいって。ここだよね。こんなところにどうして行かなきゃいけないんでしょうか。
ね、ここにいたのにこんなところにどうして行くんでしょうか、ね、その言葉に従って行ってみると、そこにはエチオピアの宦官の一行がいた。エチオピアっていう国聞いたことありますか？
ありません。
ありませんね。はい、まだどこかでね、あの習うと思いますよ。今でもあるんです、エチオピアっていうねところが。ここですね、ここがユダヤでしょ、こっちは地中海、そしてここはアフリカ大陸、大きいんだよアフリカ大陸。エジプトはここにある。エジプト聞いたことあるでしょ？
あります。
はい、そう。そしてね、ここにエチオピア、ね、今はもうちょっとこっちの方がエチオピアなんだけど、 この時にエチオピアっていうのはこの辺だったらね。はい、ユダヤからこんなエチオピアに向かおうとしている人がいたんだって。それはこう馬車に乗っていく、ここの乗ってる人ですね。彼は羊のようにほふり場に引かれて行き、目した子羊のように口を開かなかった。殺されて行こうとしている羊はね、抵抗しないでね、そのままね、殺されようとしていたっていうんだって。殺されるのに嫌だよね、そんなのね。嫌でしょ、嫌でしょ、逃げるよね、
うん、
どうして逃げなかったんだろう、ね、そんなことが聖書に書いてある。不思議だな、この子羊って誰なんだろう。でこれ読んでたのは聖書です。この時の聖書っていうのは、ね、巻物ですね、大きいです。しかも手書きでね、細かい字を間違いなく書き写してできているものだ。なのでとても高価で貴重でした。それをね、手に入れたんだって、このエチオピアの宦官っていう人です ね。裁きも行われず、その命は取り去られた。その彼とは一体誰？彼っていうのは子羊のこと。誰？
イエス様。
ああ、イエス様。拍手しましょう。これでピンとくる人はね、相当すごいんですよ。ね、本当に素晴らしいね。ああ、このね、エチオピアの宦官さんが、ね、分からなかった。でも、君は分かったんだよ。君は素晴らしいことだよ。ね。そこにフィリッポさんがやってきまして、ね。追いかけてきました。どうしてかっていうとね、神様に追いかけてあの馬車と一緒に行きなさいと言われたからです。ね、フィリッポさんが言いました。お分かりになりますか？お教えしましょうか？そしたら、この宦官さんは、読んでて分からないから、手引きしてくれる人がいなければどうして分かりましょう？ぜひ教えてください。と言ったんだって。分かりましたってにっこりして。そしてフィリッポはイザヤ書を解き明かし、聖書の中のイザヤ書っていうことです。イザヤ書を解き明かし、そこで予言された人こそイエスだと教えた。やっぱり正解だったね。素晴らしいね。正解です。はい、こういうことなんです。身代わりに殺される羊ね、かわいそうでしょ。それは実はね、十字架にかけられて死なれたね、イエス様のことなんだって言うんですって、ね、それは、ね、自らイエス様はね、この道をお選びになって、ね、そして子羊として殺されたんだ。あ、血が流れてるでしょ、ここね。血が流れてるんだけど、なんか元気そうだね、この子羊。不思議な絵ですね。復活のイエス様を表しています。人々のためにね、すべての人のために死んでくださった子羊がイエス様だって言うんです。そしたら、それは分かった、素晴らしい、私もイエスを信じます。あそこにオアシスがあります。オアシスって何でしょう？
池。
あ、そうだね、そうそう、水のあるところですね。どうか洗礼を授けてください。洗礼って何でしょう？
神様になんかを信じるっていうか。
そうです、神様を信じますっていうね、式ですね。その通りです。洗礼はキリストを信じて罪が許され、神の民となる印。書いてあった ね。そうか。あ、やっぱりそうだ、池みたいなところだね。ね、真心から信じておられるなら差し支えありませんよ、フィリポさんが言いました。 そしたら宦官さんはイエス・キリストは神の子であると信じます、神の子として救い主として私たちのために救ってくださった方だ、そう信じますと言って、そしてこの全身ね、こう水で清めて、あなたもイエス様にね、よって許されたんですよ、そういうことをね、表す式、洗礼をしました。そうするとね、宦官が洗礼を受け水から上がると、主の霊がフィリポを連れ去った、いなくなっちゃった、どこに行ったんだろうか。その姿は見えなくなったが、宦官は喜びにあふれて旅を続けました。フィリポさんがもういなくなったけど、でもね、喜びは残っていて、宦官さんはね、ずっとエチオピアに帰っていったんだって。ね、よかったね。はい、あ、これはイースター礼拝の時の写真です ね、 ね、イースター、今年のイースターです。卵がある、イースター、聞いたことある？
あります。
あ、よかった、うん、これが本当のイースターですね。そしてここで、ね、皆さん見てほしいのはこの方です。ね、この方誰でしょう、見たことある？この方、この方は、この方見たことある？
はい、あるよね。
はい、A さんと言っておきましょう。 A さんはね、神様に連れられて見えなくなりました。フィリポさんと一緒だね。フィリポさんも見えなくなりました、ね、でも A さんは神様を信じる素晴らしさを教えてくださいました。いつも教会に来てくださってね、素晴らしい方でしたね。A さんのように神様を信じるなら、私たちも喜びにあふれて人生の旅を続けていけるでしょう。宦官さんと一緒だ、ね、そういうね、イエス様が復活してくださった、そのことを信じているから、そして天に昇っていかれたということを信じておられた方だからね、私たちもね、その信仰を受け継いでいきましょう。そしたらね、喜びにあふれて人生の旅を何があっても続けていくことができるんです。ね、嬉しいね。終わりからの始まりなんです、ね、はい、ではお祈りしましょう。天の神様、今日はたくさんの子供たちと一緒に子供説教をすることができました。ありがとうございます。あなたのお恵みに感謝します。ハレルヤ。暗い心になる時もどうぞ光であるあなたを見つめさせてください。あなたの光で明るい心になって旅を続けていけますように、このお祈りをイエス様のお名前によってお捧げいたします。アーメン。はい、子供説教終わり、後ろに行っていいですよ。
それでは購読詩編をいたしましょう。詩編23編の1節から6節、購読詩編の29ページになります。回収の皆様は太字の部分と二文字下がった部分を一緒にお読みください。詩編23編、賛歌、ダビデの詩。主は羊飼い、私には何も欠けることがない。主は私を青草の原に休ませ、
憩いの水のほとりに伴い
魂を生き返らせてくださる。主は皆にふさわしく私を正しい道に導かれる。
死の影の谷を行くときも私は災いを恐れない。
あなたが私と共にいてくださる。
あなたの無視、あなたの杖、それが私を力づける。
私を苦しめる者を前にしても、
あなたは私に食卓を整えてくださる。
私の頭に 香油を注ぎ、
私の杯をあふれさせてください。
命のある限り恵みと慈しみはいつも私を追う。主の家に私は帰り、生涯そこに留まるであろう。賛美歌213番。お座りください。説教手引きと題して八木博牧師に 御言葉を取り継いでいただきます。
手引きしてくれる人がなければどうして分かりましょう。エチオピアの宦官がそう言ったのです。本日の新約聖書使徒言行録8章31節のところです。聖書が分かるようになるためには手引きをしてくれる存在が必要なのです。エチオピアの女王勘だけの交換で女王の全財産を管理していた宦官がここに登場する。ここにあるエチオピアというのは現代のエチオピアではなくてエジプトの南側に位置する現在のスーダンにあたる国でした。当時のユダヤ人の世界観では南側の地の果てです。エチオピアという呼び名は日に焼けた顔という意味です。黒人であり明らかに異邦人とわかる民なんです。しかし2世紀から7世紀ほどまでアフリカでは唯一のキリスト教国でした。地の果てのような場所になぜそんなに早い時期にそれほどの伝道が進んだのでしょうか。それは本日の箇所においてキリスト者となった宦官の物語が関係しているのではないでしょうか。宦官というのは去勢された男性がつく官職です。女性との性的な間違いを犯すことなく王族、貴族に仕えることができるということで用いられた官職です。去勢するということをしてでも高い地位を得たかったのでしょう。高い地位を得ることができれば権力を握りたくさんの財産も築くことができるのです。女王の全財産を管理するほどの高い地位は去勢することと引き換えにして得られたんです。しかしこの宦官はエチオピアから1500キロも離れたエルサレムに礼拝をしに来て帰る途上にありました。大変な苦労をしてでも神殿で礼拝をしたかったんですね。ユダヤ人たちが信じている神こそが誠の神であると信じていたんでしょう。もしかしたらこれまでの生き方について深い悩みを持っていたのかもしれません。高い地位と富を築いて生きる人生では得られなかった幸いを切に求めていたということかもしれません。それを与えてくださるのはこの神による他はないと考えたんでしょう。遥かな旅を経てエルサレム神殿で礼拝を捧げた。けれどもそれほどの苦労をしてエルサレムにやってきても神殿に近く入ることはできないんです。エルサレム神殿は本殿を中心にしてまず祭司の庭があり祭司だけがそこに入れます。その外側にイスラエルの庭と呼ばれるユダヤ人の男性だけが入れる庭がある。さらにその外側に婦人の庭というユダヤ人女性のための庭があって、そのまたさらに外側に異邦人の庭という異邦人でも入れる庭があったんです。まあ、それほどに異邦人は神殿から遠ざけられていました。異邦人でもその気になればユダヤ人になることもできたんです。律法に従う生活を約束し割礼を受ければユダヤ人になることができたんですね。キリスト者になるのも同じです。誰でも洗礼を受ければキリスト者になることができるんです。 その人がそれを望むかどうか、自由な選択なんです。ところがこの宦官は、宦官であるということでユダヤ人になる道も閉ざされていました。申命記23章2節によると、睾丸の潰れた者、陰茎を切断されている者は主の改宗に加わることはできないと立法で定められていたからです。このために宦官はいくら熱心な信仰を持っていても、神の民として祝福されることはないのだと諦めねばならなかったのです。けれど宦官は諦めきれませんでした。それでもなお聖書から救われる道を探し求めていたのです。おそらくエルサレムで聖書を手に入れたのでしょう。当時の聖書は手で書き写された大きな巻物であって、大変高価なものでした。財力はありますから、それを購入して帰り道の馬車で朗読しながら神の御言葉を読み取ろうとしていたんです。帰り道はエルサレムからガザという地中海に近い町に出る道を通っていました。そこは寂しい道であると書いてあります。他の誰も通らないような道を馬車に乗り、声を出して旧約聖書イザヤ書を夢中で朗読していたんです。旧約聖書はもともとヘブライ語で書かれています。エチオピア人がヘブライ語を読むことができたんだろうかと疑問に思われる方もおられるのではないでしょうか。実は彼が手に入れたのはギリシャ語に翻訳されたイザヤ書でした。紀元前6世紀のバビロン捕囚によってイスラエルの民は世界各地に散らされたのでありますが、やがて地中海沿岸はヘレニズム文化が覆うようになって、ギリシャ語が世界共通語になりました。ギリシャ語を使うユダヤ人たちも聖書を読むことができるように、紀元前2世紀にセプトワギンタとか七十人訳聖書と呼ばれるギリシャ語訳旧約聖書が発行されたのです。使徒言行録やまたパウロ書簡において引用されている旧約聖書もこの七十人訳を用いているんですね。ですからエチオピア人とは言っても、高い教養を身につけた宦官であればギリシャ語を使うことができたでしょうし、旧約聖書も読むことができたでしょう。しかし文字は読めても意味がわからなくて困っていたんです。皆さんもそういう思いをなさったことはないでしょうか。私も聖書を手にし始めた時には何が書いてあるのか分かりませんでした。日本語で書いてあるのに聖書ってさっぱり分からないんですね。2000年も前に十字架で殺されたユダヤ人のイエスという人がなぜ自分の救い主であるのか、さっぱり分かりませんでした。でも自宅に牧師が来てくださって聖書の話を聞かせてくださったり、両親が説明してくれたり、教会学校の教師たちが語る説教によってだんだんと分かるようになっていったのです。自分にある罪の問題に気づかされた時に一気に目が開かれるような思いになりました。それまでは主日礼拝の説教はもうただ長く感じるだけだったんですけれど、心に響くようになっていって、神様が自分に語りかけてくださっているのだと思えるようになったんです。聖書がわかるようになっていきました。思えば私への伝道のために多くの人たちが私の手引きを
してくれたのですね。宦官の手引きをしたのはフィリポでした。しかしフィリポが自分の思いで宦官のもとに出かけたのではありません。フィリポはサマリア地方の多くの村で多くのサマリア人たちに伝道していた伝道者でした。フィリポの伝道には大きな成果があったんです。フィリポの思いとしてはもっともっとサマリアで伝道したかったことでしょう。その方が神様のお役に立てると思えたでしょうから。ところが主の天使がフィリポに命じた。この天使は29節では霊に切り替わっています。ダブルクォーテーションマークで囲まれた霊は聖霊のことです。ここを立って南に向かい、エルサレムからガザへ下る道に行け。サマリア伝道が大成功していたのに、それを中断させてたった一人のために伝道をしなさいと使わされたんです。その時は一体なぜ誰もいないような道でたった一人のために伝道しなければならないのかとフィリポも疑問に思ったでしょう。しかし神のご計画は人の思いを超えているんですね。エルサレムからガザへ下る道を馬車で行く宦官、彼は女王の全財産の管理をしていた。ここに書いてある財産という言葉は宝とも訳せる言葉ですが、原文ではガザと発音するペルシャ語由来のギリシャ語で書かれています。財産という言葉がガザという町の名称と同じスペルで書かれてあるんですね。これは使徒言行録の著者がわざとこの言葉を選んで一つのメッセージを示そうとしているんです。つまりこういうことです。宦官はガザという財産こそ宝とする道を生きてきたんですが、ガザという町へ向かう道でもっと素晴らしいガザ、宝を見つけたのだ。そしてもっと素晴らしい道を生きるものとされたのだと使徒言行録は言いたいのです。宦官が朗読していたのはイザヤ書でした。なぜイザヤ書なのか。それは56章に異邦人と宦官について予言が記されているからでしょう。56章1節にこう書かれています。主はこう言われる。正義を守り恵みの技を行え。私の救いが実現し、私の恵みの技が現れるのは間近い。ここに神の救いと恵みがもたらされる日は近いと書いてあります。その救い、恵みとはどのようなことなんでしょうか。56章3節以下を読みます。主のもとに集ってきた異邦人は言うな。主はご自分の民と私を区別されると。宦官も言うな。見よ、私は枯れ木に過ぎないと。なぜなら主はこう言われる。宦官が私の安息日を常に守り、私の望むことを選び、私の契約を固く守るなら、私は彼らのために常しえの名を与え、息子娘を持つに勝る記念の名を私の家、私の城壁に刻む。その名は決して消し去られることがない。また主のもとに集まってきた異邦人が主に仕え、主の名を愛し、そのしもべとなり安息日を守り、それを汚すことなく私の契約を固く守るなら、私は彼らを聖なる私の山に導き、私の祈りの家の喜びの祝いに連なることを許す。神の救い、 恵みがもたらされる時には宦官であっても子孫が与えられ、その名が永遠に残る。神の救い、恵みがもたらされる時には異邦人であっても祈りの家の喜びの祝いに連なることが許される。このイザヤ書56章の予言は、長府教会の階段のところに祈りの家という木彫りが掲げてある箇所ですね。異邦人であり、宦官でもあり、神の家族にしてもらえないと絶望しそうになっていたエチオピアの宦官は、この予言に期待を寄せていたのです。だから真剣にイザヤ書を読んでいたのでしょう。そしてその救いがもたらされる人は一体いつなのか、その救いをもたらす救い主とは誰なのか、どのような方なのか、使徒言行録8章32節で宦官が朗読していたのは、イザヤ書53章に記されている、いわゆる苦難のしもべと呼ばれる箇所です。彼は羊のようにほふり場に引かれていった、毛を刈る者の前で黙している子羊のように口を開かない、癒しめられてその裁きも行われなかった。誰がその子孫について語れるだろう。彼の命は地上から取り去られるからだ。ほふられる羊のように今癒しめられ殺される方が救い主だって言うんです。宦官はフィリポに問います。どうぞ教えてください。預言者は誰についてこう言っているのでしょうか。自分についてですか、誰か他の人についてですか。そこでフィリポは口を開き、聖書のこの箇所から解き起こしてイエスについて福音を告げ知らせた。イザヤ書は主イエスについて預言していたのだと語ったのです。主イエスが十字架で殺されたのは、すべての人の罪を背負って身代わりに死ぬためです。神に近づけないはずの人々を近づけ、神の民にするためです。その身代わりとなって、すべての人が新しい神の民イスラエルとされる。肉体ではもう子孫を残すことができない宦官です。しかし信仰によって結ばれる神の家族が与えられ、肉体では生み出せないほどに多くの信仰による子孫が与えられる。それは旧約聖書の時代から計画されていた神の恵みだと告げたのです。宦官はどんなに嬉しかったことでしょう。イエスという方は異邦人であり宦官でもある自分のために十字架で死なれ復活してくださったのだ。それは父なる神が長い計画を持って用意してくださったことだったのだと分かったからです。こうして宦官はフィリポの 手引きによって聖書が分かりました。それはフィリポの力によるのではありません。フィリポを通して働いてくださった聖霊によるものなんです。また宦官が自分の力で聖書を読み解いたのでもない。宦官の耳と心を開いてくださったのは聖霊なんです。私たちが聖書を通して神が私たちのために語ってくださった御言葉だと分かるのは聖霊によるのです。説教者を手引きする者として聖霊が用いてくださる。それだけじゃなく、説教を聞く人の耳と心を聖霊が開いてくださる。つまり全ては聖霊による手引きなのです。聖霊は神の国へと手引きしてくださいます。この世の富であるガザを求める道よりも、
永遠の命というガザに向かう道を父子聖霊の神が手引きしてくださるのです。二人を乗せた馬車は水のあるところに来た。ここに水があります。洗礼を受けるのに何か妨げがあるでしょうか。宦官は洗礼を志願するのです。新共同訳聖書では36節と38節の間に37節がありません。代わりに十字架のようなマークがついているんです。これはダガーとか探検符と呼ばれる印です。有力な写本には書いていないけれども、多くの写本に書いてある一文を示すんです。新共同訳聖書ではその一文を外して使徒言行録の巻末に移し記載しています。そこを確認してみるとこう書いてある。8章37節フィリポが真心から信じておられるなら差し支えありませんというと、宦官はイエス・キリストは神の子であると信じますと答えた。これは初めの頃の教会において洗礼式の時に用いられた式文であると言われています。こうしてエチオピアの宦官はフィリポから洗礼を受けたのです。洗礼式が終わるとフィリポは聖霊によってどこかに連れ去られた。どこに連れ去られたのか。アゾトという町です。そこからすべての町を巡りながら福音を告げ知らせたとのこと。巡回伝道者として生きていったようです。この箇所の次にフィリポが登場するのは21章になってからです。カイサリアでフィリポは預言を行う4人の娘たちと一緒に暮らしていたことが書かれている。きっとフィリポはカイサリアにおいて家族で主イエスに仕えて伝道していたんでしょう。そして旅の途中にあるパウロの一行を迎えてその滞在をサポートするのです。フィリポの人生や働きもまた聖霊によって手引きされていたんです。手引きという言葉は原文では道を案内するという言葉です。歩むべき道を聖霊が案内し手引きしてくださる。宦官は喜びにあふれて旅を続けたと書いてあります。フィリポがいなくなっても信仰が残った。それは聖霊が宦官と共にいてくださったからでしょう。宦官はきっとエチオピアへ帰ってから伝道したんでしょう。女王に信頼されていた宦官ですから、その働きは大変大きな影響を及ぼしたに違いないのです。それがエチオピアをキリスト教国にした大きなきっかけなのではないでしょうか。神のご計画はこのように人の思いを超えて素晴らしいのですね。フィリポがいなくなっても宦官は喜びにあふれて旅を続けた。それは私たちにとって大きな慰めではないでしょうか。修法にも記されています通り、私たちの敬愛する A さんが天に召されました。6月4日の礼拝にはおいでになっていたのです。帰り際に玄関でニコニコして話しかけてくださいました。いつもよりも長くお話をしました。そしてお帰りになったのです。まさかそれでお別れになるとは思いもしませんでした。祈祷会も毎週出席しておられました。昨年の夏には主日礼拝で証もしてくださり、月報でも紹介しましたね。
A さんが調布教会におられるのは当たり前だと思っていたくらいになくてはならない存在でした。なのにお別れの言葉も言えないままのお別れとなりました。今 A さんの葬儀のために思い出を募集しているのですが、すでに何人もの方から A さんに教えていただいたとか励まされたとか導かれたというエピソードが届いています。それだけに急なお別れとなり気を落としてしまうのです。フィリポを聖霊が連れ去りました。 A さんも聖霊によって連れ去られたのでしょう。しかし宦官はそれで落ち込みません。喜びにあふれて旅を続けたのです。それなら私たちもそうであるはずです。 A さんは聖霊によって導かれ天に連れて行かれた。私たちも同じ信仰を与えられているんです。この信仰こそこれからの人生の旅を喜びにあふれるものとしてくれるのです。お祈りをいたします。すべての人を愛してくださるすべての人の父よ、私たちにも手引きする人を使わせてくださり、御心がわかるようにしてくださることを感謝いたします。そしてそれはあなたご自身による手引きであると教えられました。あなたは私たちをも誰かのために使わせてくださいます。私たちは使わされるところであなたが示してくださることを証しすることができますように。天において信仰の先達があなたを賛美していますように、この地上においても至るところにおいてあなたを賛美する歌が歌われますように。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
賛美歌21、200番を歌います。Thank you. しく泣いています。情けの深い羊飼いはこの子羊の後を尋ね遠くの山山谷底まで迷子の羊を探しました。尊き久しき羊飼いは愛の羊をつなした食べられて帰る子羊は喜ばしさに踊りました。アーメン。信仰告白、使徒信条を唱えましょう。使徒信条は修法の表表紙のところに書いてあります。使徒信条。私は天地の造り主、全能の師である神を信じます。私はその一人を私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死んのうちからよみがえり、天に昇りました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者と裁かれます。私は聖霊を信じます。清い行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。お座りください。献金を捧げ、その後祈りを捧げていただきます。
お祈りいたします。 天の父なる神様、この朝礼拝に集められ尊い御言葉を通し、私たちにあなたの霊の糧を豊かにお与えくださいましたことに感謝申し上げます。今日から始まる一週間の歩みが御心にかなうものになるように、私たちの歩みを照らしてください。今私たちのあなたへの献身と分かち合いの印として捧げ物をしました。どうかあなたのため見栄えのために用いてください。また捧げられた一人一人の上に恵みと祝福をお与えください。主イエス・キリストの御名により祈ります。アーメン。
続けて共に主の祈りを捧げましょう。主の祈り。天にあします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを滅びに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。そのままで唱詠賛美歌21-29番を歌います。その後祝福を八木牧師にお願いいたします。
私が私の群れを養い、憩わせる。恐れることはない。私はあなたと共にいる神。だから安心して行きなさい。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方にあるように。アーメン。
それでは修法に基づいてご報告をいたします。先週の集会はご覧ください。本日ですけども礼拝後、文書、発送があります、今日は教会学校の蟹山バーベキューがこの後ありますので、教会学校の先生たちまた、役員の方何人かここにお手伝いに行きますので、ぜひですね、あの教会員の方々にこの文書発送のお手伝いお願いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。教会学校は蟹山のバーベキュー、 ここに参加もできますので、そちらに行ってくださっても、結構です。よろしくお願いします。祈祷会は28日の水曜日、ヨハネの黙示録の19章から学びます。1日に街道清掃があります。来週、礼拝、いつものように12時10分から、主日礼拝が始まります。担当者はご覧ください。そして、書いてありませんけれども、礼拝後にですね、誕生者祝福、7月になります、祝福があります。その後、貴族グループの、交わりがありますので覚えてください。そして教師会も計画されています。その他です。教会の名簿が、発行されました。取り扱いに十分注意をしていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。月報の813号が月報委員会によって発行されました。お読みください。教会墓所納骨生前予約希望者は申し込み書によって申し込んでください。担当は石川恵子役員です。教会学校、今年もサマーキャンプが8月の6日から8日まで山梨県道志村で行われます。参加者を募集しています。大人の方もの参加も可能ですので、ただ締め切りが7月2日になっていますので覚えてください。2023年度の教会の働きの原案がですね、今掲示してあります。ご確認くださり、また、そこに加わってきてくださると幸いです。朝原さんのことは先生から。
皆さんにさまざまなところでお伝えしていますが、この A さんの昇天についてです。6月14日に天に召されました。93歳でいらっしゃいました。葬儀は7月15日、少し先になりますが、11時に調布教会で行われます。その時には皆さんにもおいでいただけるということで、長く家族葬ばかりの葬儀でしたけれどね、この葬儀においては教会員も出席できるということです。今エピソードをですね、募集しています。葬儀の参考にさせてください。またですね、コロナ禍が長くあって、マスクのお写真はね、ありますけれども、なかなかですね、マスク外しておられるお写真が少ないものですから、皆さんでご本人のですね、マスクなしの比較的大きな写真をお持ちでしたらね、ちょっとお借りすればすぐお返ししますけれども、写させていただきたいというふうに思っています。どうぞよろしくお願いいたします。以上です。
他にご報告あるでしょうか。よろしいですか。それでは聖句。すると霊がフィリポに追いかけて、あの馬車と一緒に行けと言った。使徒言行録8章29節。人を目標です。教会生活から遠ざかっている人のために、コロナ禍後の教会の活動と教会生活のために。 隠れで礼拝を終わります。